実は、本当の生き方をしてくださいという自らへの促しは、もう、すでにこれまでに、どなたにもあったはずです。人生の転機を、これまでにいくつか体験されてきたと思います。実は、その転機こそ、その促しだったのです。第二の人生、ラストチャンスです。今日は、第4回目の配信になりますが、第1章、第4項、本当の生き方、前半40ページから57ページの朗読になります。
1-4、本当の生き方。もしかしてラストチャンス？ 40 ページ。あなたがこれから本当の生き方をしてみようと思うならば、あなたに残された時間、あなたが肉体を持っている時間はすべてそのことに集中していこうと決意をしてください。まずはあなたの決意決断が大切です。自分の決意決断なくして本当の生き方などできないと思っていただいてもいいと思います。何か大変なことだなぁと思われるかもしれませんが、そうです。大変なことなのです。言ってみれば、本当の生き方とは、今の人間社会の流れと逆流する流れを自分の中で起こしていくことですから、それは大変です。しかし、この逆流する流れは、これからの時を経て、その進化を発揮してきます。主導権を握ります。いろいろなところから、私たち人間が行き詰まってくるからです。私たちが、鋭意努力して、あらゆる手法を使っても、人間社会はあらゆるところから崩れていき、ニッチもサッチもいかない状況になっていくのです。実は、本当の生き方をしてください、という自らへの促しは、もうすでにこれまでにどなたにもあったはずです。人生の転機を、これまでにいくつか体験されてきたと思います。実は、その転機こそ、その促しだったのです。しかし、残念ながら、これまでほとんどの人は、それらを自らが発しているメッセージだという局面から捉えることはできませんでした。あなた、本当の人生を生きていますか？本当の人生とは何ですか？あなたは、あなたを知っていますか？私たちは、人生の転機となる節目節目に、そういうメッセージを自らに託してきたのです。ただ私たちがそういうふうに受け取ることができずに来ただけです。それはなぜでしょうか。これまで形の世界を中心に物事を見て判断してきた私たちの心は、常に外に向いてきました。心が外に向くとはどういうことかわかりますか？私たちは、外部から情報を取り入れようとする傾向があり、その思いが強いのです。目や耳などの五感をそのために使い、また、それらを通して入ってくる情報を受け取るために、常に心のアンテナは外に向けられている状態です。そのような状態だから、情報を取得すれば、次にそれに対して自分はどのように対処していけばいいのか、対処していくべきか、という方向に心が動き、思いを巡らしていきます。このように、心が外に向くとは、自分の周りの人たちの言動や、自分の周りで起こる出来事と、その顛末に終始していくことだと思ってください。例えば、人は何を言ったか、何をしたか、どんなことが起こったかという情報を受けて、自分はどう思い、何を感じたのか、そしてその結果、どんな行動を取ろうとするのか、取ろうとしたのか、という一連の流れがあったとします。大抵はその中で、自分はどう思い、何を感じたのかという部分だけが抜け落ちるのです。あるいは、そこはあまり重視することなく、その前後の部分、つまり、人が言ったこと、したこと、起こった出来事、それに対してどうなったか、どんな結果になったか、そういうことだけを重視していきます。そして、守備よく、事態が自分の思うように集結すれば、めでたしめでたしで終わりです。 逆に自分の思うようにならなければ、あなたの心はいつまでもそこにこだわるというか、思いを引きずっていってしまうのです。このように心が外に向いていると、どうしても周りの人たちの言動や、周りで起こる出来事にとらわれていきます。そこに終始して、肝心なことがおざなりになってしまいます。そうなんです。肝心なこと。つまり、その時、自分は一体何を思い、何を感じ、何に気づいていったのか。そして、その気づきを、それからの自分にどのように生かしていこうとしているのか。そういった肝心なことについては、ほとんど素通りしていきます。人生の転機を迎えるということは、そこで何かを学び取っていくというか、今、何かに自分が気づいていかなければならないことがあるということでしょう。だから、転機というのではないでしょうか。しかし、心を外に向けたままであれば、転機が転機でなくなってしまいます。もちろん、その時に、全く何も学ばずに、何も気づかないというわけではないかもしれませんが、本当の人生を生きていますか、云々の問いかけを、心に聞くまでには到底至らないでしょう。心が外に向いている状態では難しいです。それで今、本当の生き方をしてみようと決意したならば、あなたがこれからするべきことは、外に向く習性にある心を、自分の中へ向けようと試みることです。心を中へ向けるということは、少し触れましたが、周りで起こる出来事や人の言動に対して、それを見て聞いたときに、さて、今、自分の心の中に出てくる思いはどんな思いか。心に上がってくる思いを拾い上げ、自分の心の動きを追っていくことを言います。最初はそういうふうにして、自分の心の向け先をいつも確認することからしていってください。今、自分の心はどこを向いているだろうか。人の言ったこと、したことばかりに思いが向いているのではないだろうか。そのような確認をする習慣をつけてください。そして、自分の心の動きをさらに追っていけば、やはり結果ばかりが気になって、その結果次第では次を考えなくてはいけないと、心というものはどんどん先へ行ってしまうことを感じるでしょう。ああなったらどうしよう。こうなったらどうしよう。最悪の場合は。ああ、それは考えたくないと、まだ何も始まらないうちから、心というものは時々に乱れていくのです。しかし、心が外に向いていれば、それが苦しいとか、なぜ苦しいのかとか、そういうことはあまり気に留めません。あくまでも関心事は事態の顛末です。余心は自分の心が苦しいことは感じられても、その苦しさはどこから来るのかはわからないし、なぜ苦しいと感じるのかもわからないでしょう。強いて言うとすれば、今目の前にある出来事などが発生源かな、というくらいのものです。心が外に向いていれば、苦しみもまた外からやってくるのだと思ってしまうからです。しかし、自分の中に思いを向けていれば、そういう出来事などが引き金となって、どんどんどんどん苦しみが自分の中から湧いて出てくることを感じていくはずです。ただそうなっても、苦しみの原因は自分の中にあることが、心で納得できるまでには時間がかかります。おいそれとは認めることができません。それが人間の実態です。人間は自分を正当化する生き物です。こういうこともまた、あなたの心の片隅に留めておいてください。それはさておき、本当の生き方をしてみようと自分で決断したならば、心の向け先を確認して、心を中に向ける習慣をつける。ここまでまずやってみてください。実践すれば、心を中に向けることは難しいと感じると思います。日々の生活の中では、思いは、心は、いろいろな方面に分散されていくのが普通です。気がつけば、そういう状態になっているのです。だから、次にしていくことは、 毎日の時間の中で、短時間でもいいですから、どこか自分が落ち着ける空間を探すことです。毎日の生活の流れの中で、そのような時間と空間を確保して、そしてそれからやるべきことがあります。本格的に自分の心を中に向けて、心の中を見ていくという作業です。その作業に必要なものは、ペンとノート、あるいはパソコンができる人はパソコンです。それを用意して何をするのでしょうか。あなたを産んでくれたお母さんの反省をしていくのです。あなたが生まれてから今日まで、お母さんがあなたにしてくれたことをまず思い出していきます。お母さんはいろいろなことをあなたにしてくれたはずです。産んでくれて、おっぱいを飲ませてくれて、おしめも変えてくれて、というところから始まって、本当に些細なことでも何でもいいのです。とにかく、お母さんがあなたにしてくれたことをノートなどに書いてみてください。それをしていく中で、あなたの心は幼い頃に戻っていくでしょう。記憶が鮮明によみがえってくる箇所もあれば、思い出したくもない部分もあるかもしれません。そうやって、お母さんがあなたにしてくれたことを思い出すと同時に、では、その時、あなたがお母さんに対してどんな思いを出してきたか、どんな言葉を出し、お母さんに接してきたか、その都度のことを書き出してみてください。いろいろな思いが出てくるでしょう。最初から、ありがとう、お母さん、ありがとう。そんな思いはまず出てきません。出てくるのは、やはり文句です。不平、不満です。もっとこうして欲しかった。あの時、ああしてくれればよかったのに。私はこんなことはして欲しくなかった。お母さんはあなたにとって、何でもしてくれて当たり前。何でも与えてくれて当たり前の存在だった。そうではないですか？当たり前だから、してくれないことに無性に腹が立った。そんなこともあったはずです。反省のポイントは、あなたの思いを包み隠さずに出すということです。綺麗事ばかり綴ってもどうなるものでもありません。母親の反省というのは、あなたの中のどうしようもないドロドロの思いを自分自身で確認していくことが狙いだからです。あなたはお母さんをどのように見てきましたか？あなたはお母さんをまっすぐに見てこなかったのではありませんか？見下してきた人、美化してきた人、恐れてきた人、認めて欲しかった人、逃げようとしてきた人、独占したかった人、その他、いろいろな見方をしてきたのではないでしょうか。母という存在は、あなたのいろいろな部分を引き出してくれます。母親という一人の人間に対して、自分が出してきた思いを振り返っていけば、甘えたくても甘えられない素直でない自分とか、依頼心の強い自分とか、いろいろな自分を知っていきます。お母さんがあなたにしてくれたことを思い出しながら、その時々に使ってきた思いを拾い出すことが一通り済めば、今度は、あなたがこれまでにお母さんにしてあげたことを、これもその時々の思いに触れながら拾い出してみてください。さて、この場合はどうでしょうか。そんなに多くはないと思います。お母さんがあなたにしてくれたことに比べたら、あなたがお母さんにしてあげたことなんて、本当に数のうちにも入らないのではないでしょうか。とにかく、いろいろな角度からお母さんに対する思いを見つめていってください。なぜ母親の反省がこれほど重要なのか、そして父親の反省は必要ないのか、ということがあるかもしれませんが、まずはやってみてください。私たちは母親の体内から生まれてきました。父親から生まれてきたのではありません。生まれてくる、つまり 母親の体内を通ってくる間に、私たちは大切なことを伝えてもらうのです。しかし、母親の体内からこの世に出てきて時間が経過していくうちに、私たちはその大切なことをすっかり忘れ去っていきます。そして、自分の肉体を通して知る世界の中に喜びや幸せを見出そうとして、目に見えて耳に聞こえる形ある世界の方にどんどん心を向けていきます。形ある自分にとって、形の世界は非常に魅力的なのです。実はそうやってどんどん自分を見失っていくのです。形ある自分と自分の周囲にばかり思いが向いていきます。心を外に向けて、母の意識から伝えられたことに背いていくことばかりをやっていきます。心は外に向いた状態だから、それはごく自然な行動であり、それが形の世界を本物として生きる生き方です。だからあなた自身には、自分を見失っていくという感覚もなければ、自分が何かに背いてきたという思いなど全く感じないはずです。むしろ、形の世界に喜びや幸せ、自分の存在意義を求めて、一生懸命に生きた結果として、自分の手の中にたくさんのものをつかめば、それなりの満足感や達成感を実感していきます。しかし、そのような満足感や達成感は長続きしないはずです。だから、夢よもう一度、と再び何かに挑戦していくとか、新たな目標を設定するとか、やはりあなたの心は外へ外へと向いていくのです。